こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。林正幸によるフィールドガイドシリーズ23要で見分ける樹木造法改訂版23は、樹木を葉の特徴から同定するための入門向け検索図鑑である、小学館のフィールドガイドシリーズの一冊として刊行され、野山公園街路、庭先などで出会う身近な樹木を対象にしている。中心となる目的は、花や実がない時期でも葉の形、葉の付き方、葉の縁、落葉樹か常緑樹かという観察しやすい要素から木の名前にたどり着けるようにすることにある。造法改訂版では掲載種が拡充され、471種類の樹木を扱い、そのうち多くについて葉を直接スキャンした実物感のある画像を示す。専門的な分類学の知識よりも、現場で見て比べる実用性を重視した構成が特徴で、自然観察を始める人にも使いやすい樹木図鑑である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、葉の4要素で樹木同定を始める検索表本書の各は、葉の形、葉の付き方、葉の縁の形、落葉樹か常緑樹かという4つの要素を手がかりにした検索方法である。一般的な樹木図鑑では、花、果実、樹皮、樹形など複数の情報を総合して調べることが多いが、初心者にとっては観察すべき点が多すぎて判断が分散しやすい。本書は最初の入り口を葉に絞り、しかも観察項目を明確に限定することで、利用者が迷う範囲を小さくしている。葉の形は全体の輪郭を、付き方は枝に対する配置を、縁は行葉や滑らかさを、落葉性と常緑性は生活型の違いを示す。これらはフィールドで比較的確認しやすく、花や実のように季節に左右されにくい。検索表は単に名前を引く作引きではなく、観察の順序を学ばせる道具でもある。木を見るときに何を最初に確認すべきかを示すため、図鑑を使いながら同定の基礎的な視点が身につく。次に、スキャン画像が葉の質感と輪郭を比較しやすくする本書の大きな特色は、葉を直接スキャナで取り込んだ画像を多く掲載している点にある。野外写真は生育環境や光の具合を伝える利点がある一方、葉の輪郭、葉脈、縁の細かな形、裏表の違いを均一な条件で比較するには不向きな場合がある。スキャン画像は背景や角度のばらつきが少なく、葉そのものの形態が読み取りやすい。特に似た樹種を見分ける場面では、葉の幅、先端の伸び方、基部の形、鏡場の粗さなど、細部の違いが判断材料になる。本書では倍率表示や比較しやすい図板構成によって、実物の葉と種名の画像を照合しやすくしている。これは単に美しい写真を並べる図鑑とは異なる実務的な設計である。利用者は採取した葉や観察中の葉を見ながら、形の一致と不一致を確認できるため、印象だけに頼った同定を避けやすい。葉を標本に近い形で見せることが初心者向けでありながら精度を支える仕組みになっている。さらに、471種類の掲載範囲が身近な樹木観察に対応する造法改訂版では、野山や公園、庭で見られる樹木471種類を紹介し、9番から掲載内容を拡充している。この範囲設定は、専門植物誌のように網羅性を最優先するものではなく、日常的な自然観察で出会いやすい木を調べる実用性に重点を置いている。里山で見かける自生種、街路樹として植えられる樹木、庭木として利用される樹種は、観察者にとって疑問が生じやすい対象である。本書はそうした場面を想定し、身近な木の名前を調べる動線を整えている。471種類という数は、傾向性や検索のしやすさを保ちながら、入門書としては十分な幅を持たせる規模である。また、327種のハスキャン画像を掲載しているため、主要な対象については視覚的な照合が可能である。すべての樹木を完全に網羅する本ではないが、日常の散策や学習で問題になりやすい樹木を広く扱うことで、利用頻度の高いフィールドガイドとして機能する。掲載範囲の現実的な設計が初心者向け図鑑としての強みを作っている。そして、花や実がない季節でも使える同定の実用性、樹木の名前を調べるとき、花や実は強力な手がかりになるが、観察できる時期は限られている。花期が短い樹種も多く、果実も鳥や風で失われたり、未熟な時期には特徴が分かりにくかったりする。これに対して葉は、落葉樹でも生育期の長い期間に観察でき、常緑樹では年間を通じて手がかりになりやすい。本書はこの点に着目し、葉だけでも名前に近づける方法を提示する。散歩中に子供から木の名前を尋ねられた場面、街路樹の種類を知りたい場面、庭や公園で見慣れない木に出会った場面では、花や実がないことの方が普通である。そのため葉を起点にした同定法は実際の利用場面と相性が良い。ただし葉は個体差、日照条件、若葉と根量の違いによって形が変わることもある。本書の実用性は葉だけで必ず断定するというより、観察の入り口を確実に作り、候補を絞り込む点にある。 最後に入門者向けでありながら観察眼を育てる構成、本書は初心者向けに設計されているが、内容は単なる名前当てにとどまらない。葉の形や付き方を分類してみる訓練は植物観察の基本的な観察眼を育てる。例えば葉が互生化体制、円に強葉があるか常緑か落葉かを意識するだけで木を漫然と眺める状態から構造を比較して理解する状態へ移行できる。これは専門用語を大量に覚える学習とは異なり、目の前の葉を手がかりに段階的に判断する方法である。フィールドガイドとしての価値は屋内で読む情報量だけでなく、実際に外へ持ち出して使った時に観察の手順を支える点にある。増補改訂版として種類数が増えたことにより調べられる対象が広がった一方、検索項目は過度に複雑化していない。これにより子どもを含む一般利用者でも使いやすく、自然算数の初期段階から継続的に参照できる。専門図鑑への橋渡しとしても役立つ構成である。結論として、本書は身近な木の名前を知りたい自然観察の初心者、散歩や登山で樹木に関心を持つ人、子どもに植物を説明したい保護者や教育関係者に適している。実や花がないと調べられないという図鑑利用上のつまずきを葉の4要素とスキャン画像によって軽減している点が実用的である。知識面では樹木の名前を覚えるだけでなく、葉の輪郭、付き方、円常緑性や落葉性といった観察単位を理解できるため、植物を比較する基礎が身につく。類書には写真の美しさや分類学的な網羅性を重視するものも多いが、本書は現場で候補を絞る使いやすさを重視している。471種類という掲載範囲は専門植物誌ほど広大ではないものの、里山公園には、街路で出会う樹木を調べるには現実的で、傾向しやすいフィールドガイドとしてのバランスが良い。葉を中心に同定するという明確な方針と実物比較に近い画像提示が、同ジャンルの入門図鑑の中での差別化点である。ご支援いただける場合は、ハイマスイポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。